カラーグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社コスモシップ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、今日は生放送でお届けしておりますが、12月22日、明日は23日、そして、12月24日、クリスマスイブと世間の皆様はおっしゃるのではないでしょうか。はい、まあ、楽しい年末を過ごしておられる方も多いと思います。さあ、この番組、今月は2017年、私が選ぶ4大ニュース、そんなテーマでお届けしております。さあ、今回のコメンテーターは1年ぶりのご登場です。京都府議会議員、田中健二さんです。田中さん、1年ぶりです。はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、もう本当に土曜日日曜日がない、祭日もないという、そういうお仕事かなというふうに推察するんですが、
はい、
どうでしょうか。この、まあ、2017年どんな年でしたか、田中さんにとって。
はい、そうですね、今年は鳥年でね、
はい、
私実は年男なんですけども。
そうなんですか。はい、いくつでいらっしゃいますか。
昭和44年生まれの48歳でして。
あ、48歳、はい、まだ若いです、
ね、若いのかどうか。まあ、鳥年というのは政治的なことも含めて、はい、まあ、混乱というかね、バタバタと、とにかくいろんなことが起こると言われてましてね。
あ、そういうふうな、はい、まあ、通説というか、そういうジンクスというか、はい、言われている、
うん、
ほう。
で、私ももう生まれた時からというか、よく親にね、お前は鳥年生まれやからバタバタと落ち着きがないやつやと、よう言われてたんですけれども、はい、まあ、私のことはさておき、まあ、今年は本当に、いろんなことがあったなと、バタバタしたなというのが今の実感なんですね。
本当ですね、
はい。
まあ、私たちはいろんなことを報道で知るということが多いんですけれども、はい、あれ、あのことが話題になっていたと思ったら今度はこれですかという、うん、こういろんなことがその話題の中心になって、その前のことをこうなんだか放りっぱなしというか、はい、忘れがちになった1年じゃないかなっていう、
ね、いつの間にかみたいなね、
おかしいなという
たくさんありましたよね。
本当ですね、はい、あれ、つい先日までこうだったのになぜ今こうなのかとか、
はい、
いろいろあった1年かなというふうに思いますが、
はいはい、そうです。
はい、そして、まあ、世相を表す漢字、あれは清水寺の、
はい、ね、
漢数がいつも漢字一文字をこの、書かれるわけですが、今年は北、はい、という字 で、
そうでしたね。
で、ちなみに、
はい、
去年ご出演願った時はなんと金だったんですよね。はい、
そうだったんですね。
あれ、リオオリンピックがあって金メダルラッシュ、ね、ということもいろいろあったのかなっていう気はしますが、この金と北では、はい、なんと、まあ、というえらい違いっていう気がいたしますよね。
違いますよね。
はい、はい、そして、田中さんはこの京都府議会議員というお仕事なんですが、
はい、
その1年前には府議会議員ってどんなお仕事ですかとか、何してはるんですか、はい、という話を伺ったかと思うんですが、ちなみに、
はい、
その会期というか、
はい、
それはちゃんと決まってるんですか。
年間に4回定例会があって、直近でいうと12月定例会というのが今週の19日の火曜日までありましたので、ちょうど今はその12月定例会が終わって、はい、議会的にはお休みに入った直後なんです。
そうすると、はい、その4回の府議会以外は、
はい、
外で活動するっていうことですか。
まあ、外で、まあ、議会の外でということもあれば、議会の関連で例えば出張に出たりね、現地調査であったりとか、委員会が行われることもありますし、まあ、なんやかんやとはあるんですけれども、 決まったその定例会というのは年に4回で、あの直近の12月はついこの間終わったということなんです。
そうなんですか、はい、そうするとその拘束時間っていうのは、
はい、
意外にそんなに多くないということですか。
そうですね、議会 の, あの本当に、府庁の中の議会の中にいるという時間そのものはそんなに多くないかもしれませんね。
あ、そうですか、はい。まあ、それ以外にこの日々さまざまなところに現地に出かけて、
はいはい、
調査したりご挨拶したり、はい、それから府民の皆さんがどのような生活していらっしゃるかというのを、はい、まあ、現場で見ると。
そうですね、それが大切なことかなと思ってますので。
あ、はい、そうですか、はい。まあ、京都府となるとあのその、1年前にも申し上げたかと思うんですが、
はい、
非常にそのエリアというか範囲が広いですから、はい、
そうですね、広いですね。北から南までね、随分広いですので、
は
い、
どこを重点にとかそういうことは重点地域ってあるんですか。
あの特にねそういうものはないんですけれども、やっぱりあの自分 の, あの、まあ、選挙区とか住まいのある私でいうとこの中京区がどうしても中心にはなりますが、あの京都府内のそれこそ、まあ、いろんなあの今年は災害も多かったので、そういうことがあるとあの北部から南部まで、今年は特に私は本当に北から南までかなり動きましたので。
ああそうですか、はい、まあ、豪雨災害、台風、思わぬ時に台風が、はい、訪れて上陸して、はい、いろんなの農地にいろんな、災害が起こったと聞いておりますけれども、
はい、そうですね。
さあ田中さん、
はい、
田中さんが選んだ2017年の4大ニュースでよろしいですか。はいはい、
あの 4,、はい、4つ、まあ、あの考えてきたんですけども、
はい、
あのテーマという意味で言うとちょっと 3つのニュースプラスアルファにしていただきたいなと思いまして、
3.5 ぐらいということですね、
はい、というのもその3つがね、
はい、
あの共通点がありまして、
はい、
去年のこの場に私来させていただいた、まあ、1年前にはですね、この3つというのは思いもよらなかったことなんです。
いや、そうなんですか、それは早く聞きたいです。はい、さあそれではその一つ目は何でしょうか。はい、
まあ、あの一つ目、あの今もあの松岡さんもおっしゃる通り、今年はあの京都府で、京都府議会もそうなんですけれども、あの自然災害も含めて随分といろんなことがありましてね、去年 の,、まあ、あの自然災害はある程度予想はされる面はありますけれども、まあ、それでもあの随分、今年は京都府にとってもそういった災害被害がありましたので、一つ目はあの京都府も京都府議会も大変だったという、バクッとしてますけれどもそういう一つ目のちょっとニュースにしたいと思います。
そうです
か、はい、
京都府も京都府議会も大変だったと、
はい
はい、その大変の中身はどういうことでしょうか。
は
い、
あの京都府は何といっても、ね、一つ目にはあの自然災害で、1月、今年の1月には雪の被害、雪害、福知山とか舞鶴、まあ、主に京都の北部の方になりますけれども、あの1月の14、15だったかな、随分降りましてですね、ビニールハウスありますね、あれが京都府だけで、約1000棟被害がありまして、だいたい1つあたりあの平均してビニールハウスで100万ぐらいかかるらしいんですけども、はい、100万かける1000棟で10億の被害が、そのビニールハウスだけでありましてね、
その実費だけでそれぐらいかかると。
はい、はい、で、あの私もまさにその現地、あの福知山 の, あの被害の様子を現地視察をしてまいりまして、で、それは1月でしたんで、次の議会、あの直近の議会でいうと2月議会に、2月定例会になるんですけれども、
はい、
2月定例議会でもうすぐに補正予算を組みましてね、で10億丸々というわけにいかんので、まあ、半分の5億ぐらいを京都府のお金でそうしたビニールハウスの被害などに当てていただこうというような、そういう緊急の補正予算を組んだんです。
なるほど。
それがまあ1つ1月2月の雪ですね。でそれと何といってもこの秋の9月10月の台風被害、
はい、
9月の台風18号、それから10月の台風21号ですね。で台風18号の方は主に、短時間の雨で、これも京都府の北部の京丹後市の一番丹後半島のところ、小さい川が結構たくさんありましてね、丹後半島というのは。で小さい川というのは川幅が狭くて短い川なんですね。
ああそうなんですか、
はい、こういうところに雨がドカッと降るともう一気に溢れてしまう、
溢れ出すと。
でしかも小さい
許容量をすぐ超えるということ ですね、
はい、すぐ超えてしまう。で小さい川ですから堤防も何もないので、もう川のすぐ横が田んぼとか畑とか民家があります、はい、 で台風9月の台風18号の折には本当に、京丹後市で、何十箇所も川の氾濫がありました。で10月の台風21号は、まあ、これ雨もありますけど風の被害もありましてね、京都市内でいうと府立植物園にも被害がありましたし、私が現地に行ったのは今度は京都府の南部最南端の笠置町とか、宇治田原町とか、あっちの方あの茶園が崩落したりですね、川もあの笠置町の川も私行ってきましたけど、あの木津川という大きな川があって、まあ、これは雨の被害もありますが、あの木津川が随分やっぱり、水位が上がりまして、はい、横の国道163号まで水がこう越えていったとか、小さい橋がありますけど橋がもう川の中に入っちゃって、その橋のこっちあの対岸の民家の方が渡れなくなっちゃったりとか、はい、一時孤立してしまったりとかですね、そんなことがありまして、今年は京都府内、まあ、そんな自然災害、それからあのそれこそ先ほどおっしゃる通りあれどうなったんやろみたいな事件が2月にあったのが、府立医大のいわゆるカルテの虚偽カルテの事件がありましたね、はいはい、あれも、まあ、京都府立医大というのは文字通り京都府のお金で運営されている病院ですから、はい、府立医大病院ですから、まあ、この事件というのもその当時はもうてんやわんやというか、もうこれは大変なことが起こったと、
あ京都府としてもあの中でてんやわんやと、はい、さあこれをどう、処理するかというところで、はい、はい、
というようなことが、まあ、京都府的に言うとそういう自然災害であったり府立大病院のこともありましたし、
人的それはまあ被害災害、
はいはい、で府議会としてはですね、はい、これもあれどうなったんやみたいな感じなんですけども、あの2月にはですねちょうどその府立大病院 の事件のあったちょうどその頃に当時の府議会議長さんの不祥事というのがありまして、
そんなことありましたっけ、
ほんで議長さんがあの、まあ、責任を取って議長を辞任されると、おお、それが2月
何でしたっけ、
あの、まあ、地元の消防団にお酒を持ってったっていうことがね、あの地元の新聞に載りまして、
あそうなんですか、
まあ、いわゆる寄付行為というのは禁止されてますので、
本当ですよね、もうそのお酒でもダメなのに、はい、あの今ちょうど、どこかの、ね、議会でそういう
大阪の方
とかね、金銭、そうですね、まあ、それは持ってのほかということですよね、
もろに、ね、直接の話ですが、
本当ですね、まあ、そのお酒さえそういう、寄付行為があってはダメだということですね、
はいはいはい、それが2月で、4月にですね、あの今のは議長さんですけども、それあの京都府議会の仕事の中で、議会運営委員会という文字通り議会の運営をあの取り仕切る委員会があって、その委員長さんっていうのが議会運営委員長さんがあの車を運転されてて、で、まあ、もちろん誤ってですけれども、あの高齢者の方を引いてしまって、まあ、相手の方がお亡くなりになるという交通死亡事故がありまして、でこれも責任を取られてその議会運営委員長というお役を辞められると、2月に議長、4月に、まあ、議会運営委員長さんがそれぞれ任期の途中でそれぞれの、まあいわゆる不祥事で途中で辞められたというのは、これは京都府議会もう百何十年の歴史がありますけれども、それぞれ始まって以来のことです。
あそうなんですか、はい、
で議長さんなり委員長さんが辞めるというと、次じゃあどうするんやというので、これてんやわんやになりまして、
はい、
私当時あの府議会の中の民進党会派の代表幹事という、まあ、あの代表のお役をいただいてたので、各それぞれの他の党の方や京都府の幹部職員の方々とのいろんな折衝に当たりましたので、まあ、あの大変だったなと、
いろいろ大変なことがあったと、主に前半ですよね、
主に前半ですね、
そうですね、まあ、自然災害、その台風の災害などは、はい、あの秋口ですけれども、はい、まあ、そういうあの議会的には前半ですね、そうですか、
はい、
まあ、その話もいっぱいありそうなんですけれども、
はい、
1個で終わりそうですのでもう少しなんか、あこれ言い残したっていうこと、これはぜひっていうことありますか、その第1つ目のニュースで、
1つ目で言うと、まあ、あともちろんいろいろありますけど、まあ、一応大きなところで言うとそんなことが あったので、
た
京都府議会も実は大変でしたというのが、あ、まあ、一つ目のニュースです。
そうですか、はいはい、まあ、世の中も本当に世界そして日本いろんな大変なことがありましたが、はい、京都府も大変だったという話を伺いました。じゃあちょっとちょうど半分過ぎましたので、
はい
はい、まあ、休憩をせずに続いて伺います。 はい、2つ目のニュースは何でしょうか。
2つ目はこれちょっと半分プライベートもあるんですけれども、私 の、 仕事をする事務所を移転引っ越しをいたしまして、
はい、
もう10年以上お世話になってた事務所、まあ、お池通りの新町のあたりにお借りしてたんですけれども、
あ、そうなんですか。
そこから今年の11月に、堀川通りのたこ焼き、あ、堀川高校の、まあ、隣、北隣になるんですけれどもね、
はい、
ここに引っ越しをいたしまして、
あ、そうなんですか。
これも去年の今頃はそんなこと思ってもいなかったんですけれども、まあ、ご縁をいただいて声をかけていただいて、はい、引っ越しをしまして、
ほうほう、
私ら、まあ、他のお仕事もそうかもしれませんけども、その自分の拠点とか本社って言ったらいいんですかね、そういうのを移転するっていうのは結構これ大変なことで、
そうですね、はい、
いろんな判断もいりますし、
そうですね、はい、やはりその何年間かおられて、あれは田中さんの事務所だというふうにね、はい、やっぱり周りの方も思っておられますよね、はい、
まあ、なんですけれども、まあ、ご縁いただいて思い切って移転をしましたので、
はい、
これ、まあ、まあ、半分プライベートに近いですけども、私にとってはこれ大きな、ニュースでございまして、
あ、そうですか。その変わるその、まあ、メリットというか、
はい、
だから変わるというその良い、理由、選択理由っていうのは何があったんですか。
いくつかある中で一つ一番大きいのはね、やっぱり、それまでは2階ビルの小さなビルの2階にいたのが1階になったんです。やっぱり2階というのは、まあ、当たり前ですけど上がり下りしないといけませんし、お客様に上がっていただくのも大変なので、1階ですともうスッと入ってこれますし、
本当ですね、はい、田中さん言い張るって言って、近所の方が覗けるという、
はい、もう覗けます、もう覗け放題、
覗き放題、はい、そうですか、
はい、
そしてスペースも少し
広くなりました。
ちょっ
と手狭でしたんでね、少し広くなって、はいはい、ありがたいと思ってます。
そうですか、はいはい、もうその田中さんの事務所であるということは外から見てすぐ分かるって感じなんでしょうか。
いろいろ看板やポスターも貼ってますので、でしかもその堀川通りに面して人通り車通りの多いところですのでね、もうだいぶ分かっていただいているんじゃないかと思います。
ああ、そうなんですか、はい、堀川たこ焼き市西側東
側です。
東側、はい、そうですか。
なんかもともとねずっとそのおうどん屋さんやったらしい。で堀川高校生が昔ですね、
はい、
当時のおうどん屋さんがあった時にはそこにもう高校生がたくさんおうどんを食べに来られたらしいので、随分思い出の場所らしいんですね。
あ、そうなんですか。
よく言われます、ここは昔こ う,
うどん屋って、きつねうどんが美味し
かった、安くて美味しかったみたいなね。
な、
今うどん出てきひんのかとか言われて、
あ、本当ですね、
も
う1年経ったらうどんが出たら大したもんですね、はい、それはもう田中さんにとってやっぱりなかなか大きい決断がいる、ね、はい、ことだったということですね、
はい、おっしゃる
通りです。これ2つ目のニュース、はい、はい、じゃあ3つ目が、ね、何でしょうか、は
い、3つ目が長くなるんじゃないかと思うんですが、これも去年の今頃全く思ってませんでしたが、今年は政治的に、まあ、10月の総選挙の時もね、一連本当にいろんなことがありましたし、で私自身も、まあ、その一連の衆議院選挙の経緯もあって、私は、民進党、その前の民主党に、議員の前の秘書の時から言うと16年ほどお世話になってたんですけれども、
どなたの秘書をされてたの、
福山哲郎参議院の秘書、
5年ほど、はい、5年
と、そうですか、16年間民主党から民進党ということにでいたんですけれども、
はい、
まあ、ここを離れ、つい最近ですけど離れることになって、で10月のその総選挙の、まあ、一連の経緯の中で新しく誕生した、立憲民主党という政党に移ることになりましたので、これがやっぱり大きな、私にとっても大きなニュースだなということで、一応3つ目に選びました。
そうですね、はい、これは田中さんにとっては一番大きい、まあ、個人的と言ってはなんですけれども、うんうん、はい、大きいニュースかもしれませんね。
そうですね、
そうですか、
はい、
その今、参議院に残った民進党の方が、
はい、
さあこの民進党を、はい、どうすべきかということで、うん、本当に、いろいろ迷いがあるというふうにお見受けしますが、
そうですよね、
はい、田中健二さんはこの京都府議会の中で民進党であられて、
はいはい、
それで、つい最近立憲民主党に移られたということは、
はい、
これどういう理由なんでしょうか。
はい、正確に言うとその政党、所属政党が民進党から立憲民主には移るんですけれども、
はい、
府議会の中の会派という、また
会派、はい、
ほとんどニアリーイコール政党なんですけれども、 中にはいろんな事情で政党に属さずに無所属という方もいらっしゃいますし、その政党だけではなくて他の方とも考えの一緒の方と一緒にグループを組むのが会派というのがあるんですけども、ね、
それは党に所属していても無所属であっても、はいはい、なんか似てるよねという人は、
極端に違う政党でもその議会の中では会派というのを組むことができますので。
あ、なるほど、そうですか、
はい、
それは今のその参議院の民進党の方も、
はい、
そういう会派を組むとか組まないとか、
そうですね、やってますね、
希望の党と、はいはい、立憲民主党と、はい、会派を組めないかとか、はい、いろんなパターンを模索してらっしゃるようですね。
はい、同じように府議会でも市議会でもね、
はい、
私が所属しているのは民進党府民クラブという会派なんです、
はい、
というのは民進党だけではなくてその府民クラブというのをくっつけたのところはその無所属の方も いらっしゃればいろんな事情とかいろんな地域のことがあるので必ずしもその政党に属さなくても一緒に今議会の京都府の中で仕事をしていこうというようなことがありましてね。で、私はその民進党府民クラブという会派におりますので、政党そのものは立憲民主党には移りますけれども、その会派としては民進党府民クラブの会派に残るということにしたいと思っています。
そうなんですか、はい、そうするとその民進という名前は、
はい、
その会派として残るということですね。そうですね、
はい、今のところそうなりますね。
あ、そうですか、
はい、
その、立憲民主党に、まあ、これ一党というか一席になるんでしょうか。
はい、はい、まあ、そうですね、
はい、
一席です。
それはどういうその思いで、
一番大きな理由というのはその10月の一連の選挙の際に、政策理念と言われますけれども、理念のところでね、私が一番言葉立憲民主で響いたのがそのいわゆるトップダウンの政治ではなくて、草の根からのボトムアップの政治を目指すというそういうフレーズもありました。もちろん立憲民主党の名前もそのものの立憲主義であったり民主主義であったりね、こういうもちろん政策の柱がありますけれども、これはもちろん当然ですが、私の思いとして自分の活動の中でも例えば私ハチドリパトロールといってもう8年ぐらい毎月毎月夜間パトロールゴミ拾いをやってますけれども、ああいうのはまさにその草の根の活動でね、そういうのをやり活動を しながら市民の方と交流をする中でその地域の課題であったり、皆さんの声を、京都府に上げていくというそういう仕事を私してきたつもりなんですけれども、その私の思いであったりその活動とですね、草の根のボトムアップの政治というのはこうもうバッチリ合うわけです。
まさに同じ、
はい、
言葉は違えど目的とか思いは一緒ということですね。
そうですね、はい、立憲民主の枝野代表が10月の選挙中に1回で京都に入ってきたことがありましてね、
はい、
で京都で、枝野代表と福山幹事長と2人の並ぶ街頭活動があって、実はその時私その後ろにいたんですけれども、
そうなんですか、
はい、その雨でね、
はい、
お二人がこうマイク持って喋る後ろで私こうやって傘持ってたんですけ ど、
あ、そうなんですか、どのあたりで
京都タワー前ですね。
京都タワー前、は
い、1回だけ、
ね、そういうことがあったんですね。
で、その時に、はい、直接もちろんテレビやネットでも見てましたけれども、直接話を、私は後ろから見てた話が過去ですけれども、しかしねすんごいもう聴衆の方がねおられましてね、雨でこうみんな傘差し持ってですけれども、私、こういう仕事柄たくさん選挙も経験しているので、大勢街頭で、集まられてこう喋ってる時にですね、どういう方が集まってるかなっていうのはやっぱり仕事柄見るんですけれども、多いのはねやっぱりそのいわゆる動員って言って何月何日何時からこの場所でやるからみんな来てねっていうのが結構あって、でそれは半分言うてみれば頼まれたし行くみたいな、
組織された人々と言えるかもしれない、
そういうのが大半なんですけれども、今年の10月の枝野代表福山幹事長の街頭活動、私その後ろで見てバーッと多くの聴衆の方見ましたけども、もちろん知ってる方もこちらからお願いして来られてる方もたくさんいらっしゃいましたけれども、どうでしょうね、半分以上は私知らない方、大体そういう集まれる方っていうのはこう知ってる人が多いわけです。
顔ぶれ見たら人来てはるな、はい、みたいな、そういうことがあるけども、
逆に言うともう本当にありがとうございますとよくお越しいただいてっていう感じなんですけれども、もちろんありがたいながら知らん人が多い、むちゃくちゃ多かったんですね。
本当はそうあるべき、ね、というところですよね、はい、
だから当時の その経緯の中で、まあ、立憲民主の話を聞こうと応援しようというような、まあ、言ってみればうねりみたいなものを感じましたね。で、まあ、そういう思いと、で選挙の結果も実はまさにその選挙期間中に1回だけなんですよ、立憲民主党の街頭活動はね、1回だけなのに、まあ、選挙の結果の得票はですね、今、まあ、比例代表の得票は、京都府内で2番目の得票を取って20万票近くの得票を取りました。だから20万近い人が京都府内で、まあ、それだけの意思投票行動をされたと。でこれはやっぱそれなりに期待であったりとか支援があったわけですから、まあ、その京都府民の期待なり支援なりの窓口がやっぱりいるだろうと。選挙が終わったら終わりじゃなくてね、まあ、その後もやっぱりそうした皆様方のいろんなお声を聞かなあかんなと。でなかなかその京都の受け皿がなかったんですけれども、まあ、今月の初めに、立憲民主党の京都のまあ、本部が立ち上がりましたんで、私はそこのお手伝いをやりますということで、
まあ、皆さんの声の受け皿となるべくというところですね。はい、
そのときことをしたいと思って。
そうですか、はい。まあ、その時の選挙は、思わぬ、時に、はい、まあ、さあ選挙だということになり、そしてまた台風も、うん、上陸し、ね、いろんな
同じ日でしたしね
いろんなこう悪条件の中で皆さんが投票に行くことさえはばかられるという天候の中で行われた選挙で、うん、はい、まあ、いろんなことがあったということですね。
はい、
さあ、3つ伺いました、はい、おまけの1つは何でしょうか。
は
い、
おまけは本当に私 もうプライベートのプライベートエピソードなんですけども実はフルマラソンを京都マラソンを走りまして、
あら、これは抽選に当たったんですか。
抽選に当たって、はい、もうこれは去年の今頃も分かってましたので、
はい、
その前の3つとは違うんですけれども、
はい、
まあ、人生初めてフルマラソンを一応走りまして、
初めて 42.195、はい、走られたんですか。はい、走れたんですか。
まあ、走ったり、まあ、途中トイレ行ったりもあります、まあ、それでも基本的に走って、
はい、
一応京都マラソンは6時間の制限なんですけれどもね、
はい、
私は、5時間41分というタイムで、
あ、結構優秀
優秀、まあ、なんとかゴールできましたということで、
はい、
私個人にとってはフルマラソン走ってみたいなという思いはあったんですよ、昔から。
はい、
でそれで、まあ、その1回前に、京都マラソン申し込んだ時は抽選外れちゃいまして、で去年申し込んで抽選に当たったので、これは頑張って走ろうと。で、あれね、6時間っていうのはね、正確に言うと朝9時スタートで昼3時ゴールでして、
ほうほう、
だから9時にスタートできたらもちろん6時間ですけども、私は1万何千人っていう選手の中の一番最後の方なの、一番遅いっていうか一番一般ですから、
はい、
ということは用意ドンってドンって9時になって、私が実際にスタートできるのは9時10分ぐらいなんですよ。
あ、
でそこから5時間40分ということは、平安神宮のゴールに2時51分ぐらいに着くわけです。
はい、
ということは3時ギリギリなんです、本当に。
ああ
でもアナウンスの方がもう皆さんもうちょっとですよ、あと何分ですよっていう声が聞こえてくる、
はい、
でそれでもまあなんとか完走できまして、
はい、
まあ、これは私にとって、まあ、おまけですけれども、
大きなニュースでございます。いやいやいや、これは大したことですね。山中伸弥教授も言い張ったんですか。
山中先生めちゃめちゃ早いです。
ああそうなんです。
すごい、4時間何分走られますか。確か3時間やったかな。
ああそうなんですか。はい、まあ、人生はマラソンと同じかもしれません。
うん、なるほど、
はい、なるほど。
また来年も走りますので
そうですか、はい、あ、もう抽選に当たってらっしゃる、はい、そうですか。まあ、やっぱり人生というマラソンも完走して、うん、そしていろんなことがあるかと思いますが、はい、ぜひ初志貫徹目的を達していただけたらと思います。
はいはい、ありがとうございます。
この番組はストロベリーセブンコスモシップ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。田中健二さんでした。ありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。